お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは4000人が養われるパンダネ、ベッサイダの盲人の癒し、そしてキリストの死。今日の聖書の箇所はマルコの福音書8章1節から38節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マルコの福音書8章の学びに入りますが、この章の初めにある4000人を養った記事を、5000人が養われた記事の重複のように感じて無視してしまう人たちがいます。批評家がこの奇跡に来ますと、いつも通り聖書から超自然を片付けてしまおうとします。この奇跡に対して批評家は、5000人を養った記事の後にこの奇跡を挿入して、イエス様が奇跡を行う方だったという弟子たちの主張を強めるためだったと説明します。明らかにもしそうだったのなら、第二の奇跡は第一の奇跡よりも大げさだったはずです。例えば4000人ではなく1万人近くを養ったとか、そのような言葉を使ったはずですね。なぜなら、偽造するとき人は大げさになるものだからです。でもここではかえって抑制されています。群衆を養った2つの奇跡は、いくつかの点でとても似ています。主は何千人も養われます。一度は5000、次は4000です。でも注意を向ける必要のある相違点が7つあります。まず1つ目は、最初の時は群衆は主と一日一緒にいました。二つ目では3日間一緒にいました。二つ目は最初の時には、弟子たちは食べ物がどれだけあるか行って見てきなさいと言われますが、二度目の時は主に聞かれる前に彼らは情報を把握していました。三番目は、5000人が養われた時、5つのパンと2匹の魚がありましたが、4000人の時は7つのパンと魚が少しでした。4つ目は、最初の時は杉越の祭りが近い頃で、群衆は組になって青草の上に座るように言われましたが、2度目の時は季節が過ぎて、中近東の青草は東洋の火で焼かれてしまっていたので、彼らは地面に、文字通りには土の上に座るように指示されています。5つ目は、最初の時に主は、天を見上げて祝福を求めパンを裂きと書かれていますが、2度目の出来事では、主は最初にパンを感謝し、その後から魚を祝福したと書かれています。日本語ではマルコ8章7節において、魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてからとなっており、祝福したという言葉には訳されていません。6番目、5000人が養われた後、パン切れは12のカゴいっぱいにありましたが、4000人が満腹した後は、残りが7つのカゴになりました。そして7番目は明らかに養われた人数がそれぞれの出来事で違います。イエス様が群衆を養った時の2つの出来事の間にははっきりとしたコントラストがあるようです。5000人を養ったのは1日の終わりでした。イエス様は彼らを教えておられました。ヨハネによれば5000人を養われた後、 主は命のパンの説教をしておられます。ご覧の通り、この大切な説教は、夕食の後のスピーチのようなものでした。一方、4000人を養った時には、群衆はイエス様の教えに耳を傾けて、3日間共にいました。食物が教えの後に続きました。言い換えれば、群衆は食べるために出てきたのではなく、イエス様の教えを聞くために出てきたのです。さて、これから8章を読み始めますが、その頃という言葉は、この出来事が主がデカポリスにおられた時に起こったことを示しています。明らかに群衆はイエス様を追いかけて荒れた土地にやってきました。そこはイエス様が群衆を教えるのには適していましたが、必需品は手に入りませんでした。8章1節から6節。その頃また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなるでしょう。それに、遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れて、この人たちに十分食べさせることができるでしょう。するとイエスは尋ねられた。パンはどれくらいありますか？弟子たちは7つです。と答えた。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。ここにかなり面白いことが書かれています。弟子たちは主が5000人を養われたことをまるですっかり忘れてしまっているように見えます。私たちにも同じ経験があるのではないでしょうか。神様がとても親切な良いことをしてくださったのに、次の時までには忘れてしまうのです。新しい緊急事態が起こると、私たちは初心者になってしまいます。つまり、危機は再び私たちにとって全く新しいものになってしまうのです。今回は前回よりも少ない人数で、パンは余計にありました。そしてこの時彼らは地面に座りました。そして今回、魚は何匹だったでしょうか。魚が少しばかりと書かれているだけです。10節。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。ダルマヌタの位置は正確に突き止めることはできません。ガリラヤ湖の岸に位置していたらしく、そこへ行くために彼らは湖を渡らなければなりませんでした。ということは、彼らは西岸に来たということです。彼らは船で旅をし、明らかにその地点は北西の岸のどこかだったようです。今イエスを憎む尾行者たちが再び主の後をつけ回し始めます。11節から15節。パリサイ人たちがやってきて、イエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。イエスは彼らを離れて、また船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。聖書の中では、パン種は間違っているか、または邪悪な教えを意味します。 主はここで彼らにパリサイ人やヘロデの間違った教えに注意するように警告しておられるのです。18節。目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方は覚えていないのですか？霊的な真理を知っていると思った人が全く全体を見失ってしまうことがあります。何年も聖書を勉強しているのに、そのような人たちがいます。彼らは耳がありながら聞こえない弟子たちのようです。19節から21節。私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか？神様の言葉は命のパンです。なぜなら神様の言葉が主を明らかにするからです。私たちは聖書に養われ、偽の教えに気をつけるべきです。22節。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて、彼に触ってくださるようイエスに願った。ここで主の素晴らしい奇跡のもう一つの例が書かれています。主は彼の目に触ることで彼らの願いに応えられました。でも主はこの盲人を町から連れ出されました。ベツサイダもナザレのように主がもう力ある技を行うことができなくなってしまったのでしょうか。唾には何の薬効もありません。でも主はこの人の信仰を増すためにそれを使われました。この箇所を読んで私たちのための霊的な真理を学びましょう。23節から26節。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両目に唾をつけ、両手を彼に当てて何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます。木のようですが歩いているのが見えます。と言った。それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかないようにと言われた。このベツサイダの地はすでに裁きを宣言されています。マタイ11章21節には次のように書かれています。ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技が、もしツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。27節。それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか？ここで大切なのはイエス様は誰かということです。主は人がどのようにご自分を判断しているかを知りたいと望まれました。どうでしょうか？これを聞いているあなたはキリストをどう思われるでしょうか？あなたはキリストをどう思うかというのは、あなたの状態と計画の両方を試すテストです。主と一つにされること、主につながることが大切なことなのです。私たちは主イエス・キリストとの正しい関係を楽しむべきです。地図を見ますと、カイザリアは三つあります。ピリポ・カイザリアはガリラヤ湖の北側にあります。主イエスは今、北におられ、これから向きを変えて直接エルサレムへ、十字架へと向かわれる場所におられるのです。28節。 彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。主が誰であるかに関してたくさんの混乱がありました。どの意見も高い評価ではありましたが、主が本当はどのようなお方であるかには及びませんでした。29節。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。これは主のミニストリーの第一段階における弟子たちの学期末試験でした。6ヶ月後に十字架が迫っています。この答えはシモン・ペテロが口にした言葉の中で最も立派です。彼はグループ全体のために答えました。マルコは告白の一かけらしか記していません。キリストというのは名前ではありません。主のお名前はイエスです。キリストというのは肩書きです。ヘブル語ではメシア、つまり油注がれた方という意味です。このタイトルは旧約聖書に予言されている救い主についてのご性質をひとまとめにしています。キリストについての旧約聖書の予言をいくつか見てみましょう。ミカ書五章二節には次のように書かれています。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から永遠の昔からの定めである。イザヤ書七章十四節には次のように書かれています。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。詩編二編二節。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛共に集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。詩編45編6節から7節。神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。マラキ書三章一節。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ、来ていると万軍の主は仰せられる。これらの予言はほんの一部の旧約聖書の引用です。イエス様は神様を示すために来られました。30節。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。なぜイエス様はこんな不思議な警告をされたのでしょうか。彼らは福音の物語が完成するまで待つべきだったのです。次の節を見てください。31節。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならないと、弟子たちに教え始められた。イエス様は、ご自分の贖いの技を離れて、ご自分のご人格を表すことはされませんでした。救いは、主が誰であるか、そして主が何をなさったかにかかっているのです。彼らの訓練の最終段階がここから始まります。ピリポ・カイザリアで主は初めてご自分の十字架のことを彼らに明かされました。32節。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。 この時でさえも彼らはこの事実を受け止める準備ができてはいませんでした。これはシモン・ペテロが口にした最悪の言葉です。33節。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。イエス様はこの意見をサタンのせいにされました。サタンはイエス様の死の価値を否定します。34節から38節。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために、人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような姦淫と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。イエス様は、ご自分の贖いの技を離れて、ご自分のご人格を表すことはなされませんでした。ペテロが主がどなたであるかを告白し、彼らが本当に主を認めた後、すぐさま主は31節で彼らに言われました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。ここで主は救いの状態を縮小しているのではなく、すでに救われている人たちの地位を話しておられるのです。主が話しておられるのは、私を恥じるようなものはということです。どうでしょうか？あなたは今日どんなクリスチャンでしょうか？あなたは主を認め、主に仕え、主にご栄光を競そうとしておられるでしょうか？この私たちが生きている時代には、それが一番大切なことなのですと、マギー博士は強調しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は4000人が養われるパンダネ、ベッサイダの盲人の癒し、そしてキリストの死というテーマでマルコの福音書8章1節から38節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマルコの福音書9章1節から50節、変貌さん、悪霊に疲れた少年、キリストの死、偉大さの印、宗派心に対する叱責、そして地獄に関する教えというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。